ティア IR セミナー in 福井。この番組は証券コード2485、東証一部名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を目指しています。社員教育を徹底し人材を育て、創業時から葬儀費用を明確化、中部、関東、関西に直営フランチャイズ合わせ1月現在で135の葬儀会館を運営しています。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証一部名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室長の辻浩平さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。株式会社ティアで広報 IR を担当しております、辻と申します。で本日でございますが、基本情報と、いわゆる当社の戦略というところで、市場環境とティアのポジショニングで中期経営計画について説明させていただいた後に、少し数字の話と株主政策についてご紹介させていただきたいというふうに思っております。まず基本情報でございます。当社コーポレートメッセージということで、最後のありがとうというのをコーポレートメッセージに掲げております。これは東証一部に上場した時に作った言葉でございまして、個人様がご遺族に最後にお届けするありがとうという言葉で、ご家族が個人様に向けて今までありがとうという言葉で、その最後の場面に当社が携わらせていただいて、ご家族からいただくありがとうの言葉、この3つのありがとうの思いを込めて最後のありがとうというのをコーポレートスローガンにさせていただいております。会社概要でございますが、社名はティアと言います。これは涙という意味でございまして、創業社長であります富安が人しずくの涙でも癒してあげたいという、そういう思いを込めた社名となっております。本社が愛知県の名古屋市に構えておりまして、資本金が18億7300万円、従業員数が575名の規模の会社でございます。上場市場は東証名称の一部となっております。業績の推移と主なトピックスでございますが、2014年に東証名称一部に上場を果たしまして、2015年に売上高100億円を達成しております。で2016年からは東京都内向けの営業所を開設する、葬儀相談サロンを開設するなどですね、営業範囲を広めていっております。で2017年9月よりグループ会社農幹市の会社を買収しまして、グループ経営に移行したということでございます。当社の出店エリアでございますが、1都1府7県に135店を展開しておりまして、うち直営会館が70店舗で、東京都内で葬儀相談サロンを10店舗で、フランチャイズは事業会社11社とですね、契約をして55店舗を展開しております。年に大体6店舗程度直営で出店をしておりまして、本日ちょうどですね、三重県の2号店目になりますけれども、桑名市というところで会館をオープンしたところでございます。直径3キロを一つの営業証券とみなして、集中して会館を出店するドミナント出店という出店スタイルで出店しております。直径3キロで言いますとですね、大体中学校の学区をイメージしていただいたらいいかなと思います。1学区に大体ティアが1個ある、そんなイメージで集中出店をしているところでございます。で当社の差別化戦略としまして、この感動葬儀というものがございます。これはお葬式に携わるセレモニーディレクターというスタッフがいるんですけれども、彼らが、また彼女らが、自分たちだったらどういうお葬式をしてあげれるだろう、どういう形にしてあげれるだろうということをご家族との打ち合わせをする中で形にしていくお葬式、これを当初は感動葬儀と言っております。これで決して追加料金をいただくとか、オプション料金をいただくとか、そういうことはやっておりません。純粋にそのセレモニーディレクター一人一人が、今日この場面で私たちができることは何だろうかというものを形にしていったお葬式でございます。ここからは戦略の基本方針ということで、いわゆる戦略について説明させていただきますが、当社、利便性、価格、サービス、この3つをですね、戦略の基本方針としまして、直営フランチャイズによる積極的な出店を行っております。で、 愛知県下、特に中部地区ではですね、もう葬儀で言えばティアというふうに非常に高い知名度を持っておりますので、新しい会館をオープンしてから収益化するまでに従来だと結構時間かかるんです、葬儀会館というのは。それがティアだと大体1年ぐらいでもう黒字化ができると、いわゆる垂直立ち上げができるというのが当社の中部地区における競争優位性だというふうに思っております。で、じゃあ葬儀の獲得動線でございます。これ結構葬儀業界の中で言いますとですね、会館を作ったらそのお葬式がこうすぐ入るっていう風なイメージもあるかと思いますけど、実際はそうではなくて、結構熾烈なこう営業をこう各社ともにですね競争しているような状況でございまして、当社は葬儀に関するさまざまな特典が受けられる会員システム、ティアの会という会員制度を設けております。現在累計の会員数ですけれども44万人の方に入会いただいていると。で、またティアの会と同等のサービスが受けられる提携団体、こちらは例えば、企業様の労働組合とティアが提携して、その労働組合の組合さんだったらその葬儀に関するさまざまな特典が受けられるということで、そういう営業をやっております。これが提携団体が現在1130団体と、提携しておりまして、葬儀売上高の約 95% はですね、このティアの会または提携団体からお葬式のご依頼をいただいているということでございます。ティアの会の会員数の推移と提携団体の推移が上のグラフとなっておりますけれども、年を追うごとにですね、会員数も増加しておりますし、提携団体との契約者数も増えているということでございます。またお葬式のその当社の利用割合についてもですね、提携団体とティアの会で約9割以上を超えた状態がずっと続いているということでございます。これは当社のそのお葬式の獲得動線の重要な核になるところでございます。で、葬儀会館の出店フォーマットでございますが、当社はですね、大体150坪から200坪ぐらいの会館で、1ホールもしくは2ホールの会館を、1億円もしくは2億円かけて出店するという、従来型の会館を出店しておりました。で、東京ではですね、葬儀相談サロンという形で営業所を開設して、そこで営業をやってお葬式を獲得していくというような動線となっております。で、最近では会館と会館の間をですね、そのエアポケットのようなところを埋める家族葬ホールという形でダウンサイジングした会館を出展しております。この3つの出展フォーマットをこういろいろ織り交ぜながら出展を実施していると、出展を展開していっているということでございます。また当社大体今1万2000件ぐらいのお葬式を1年間に行っておりまして、いろんなものをこう内製化していっております。その内製化することによって、商品原価率の負担もしくは売上原価の負担というものを、こう下げていくということ、定位安定的に下げていくというようなところを今進めておりまして、売上原価率でいきますと、2015年9月期に 63% だったものが今 61% まで下げていっているということで、こうじわじわじわじわとですね、内製化することによって外に出ていく、キャッシュをですね、極力少なくしていくというようなことを進めております。そして3つ目がですね、特にこれは重要なところでございますが、当社、お葬式を担うのはセネモリーディレクターということで、人が全てでございます。人が差別化をするというふうに言っても過言ではないというふうに思っております。ですので、まず新入社員が入りましたら12ヶ月間導入研修と OJT 研修でしっかりと研修をまず行います。その後担当を持てるようになって、お葬式をこう自分で行えるようになると、今度はティア検定制度ということで検定をずっと受けていただくと。で、それで技術をですね、どんどんどんどん高めていくような啓発をセレモニーディレクター向けにやっておりますし、また会館が年に大体6店舗ぐらい増えていきますので、それをマネージメントする副支配人、支配人またはマネージャーというキャリアプランもしっかりとやっていると、そういうことができるような教育体制もバックアップで、人材開発本部というセクションがしっかりと教育を担っているということでございます。ここからはですね、市場環境とティアのポジショニングということで、少し業界環境について、または当社の中期経営計画についてということを説明させていただきます。まず葬儀業界の変遷でございますが、なかなか業界の外から見るのと中から見るのではちょっとこう視野が違いまして、 葬儀というのはこうなかなかその固定概念にとらわれた、固定的な確一的なあのなかなか変化がないようなそういうふうなあのお葬式葬儀業界というようなイメージをあの持たれている方多いと思いますけれども、大体あの20年サイクルであの変化を遂げて、まあ、現在に至っているということでございます。であの業界形成がスタートしたのが、まあ、1960年代というふうに言われておりまして、あの当時はですね、あの地域コミュニティがこうお葬式を支えるという文化がありましたので、あの床の間に、祭壇を飾りに来る葬儀屋さんがいて、であの近所の方がいろんなお手伝いをしてくれてっていうのがこの大体60年代70年代のお葬式の形です。それがですね、あの都市部への人口集中ですとか居住環境が変化、これはマンションに住む人が増えたとかそういうことで葬儀会館でのお葬式というのがこう一般化してくるわけです。それが大体、70年代から、90年代ぐらいまでがそういうふうになってくると、今ではもう葬儀会館でお葬式をするというのがもうほとんど9割以上が葬儀会館でお葬式をするような状況でございまして、で最近では、まあ、高齢の方がより高齢の方を送る、まあ、老老葬儀の時代というふうに言われてたりとかですね、あの家族葬というのが急速に高まっていく、特にこのコロナ禍では、今まで家族葬というとその親戚だとか、まあ、おじさんおばさんとかそういう、 こう親戚一同っていうのがあの家族葬の一般的なイメージだったのが、特にこのコロナ禍になってからは一つの一軒の家で住む家族葬という形にこう急速に進んでいっているのが今の状況です。このようにですね、まあ、いろんなあの環境の影響を受けながらあの葬儀というのは形を変えて現在に至っているということでございます。当社が創業した当時、1997年でございますが、あの葬儀に関する価格というのを、まあ、一般的にこう調べる術がなかった、もしくはそのお葬式の経験のある方に大体お葬式ってどれぐらいかかりますかとかどうすればいいですかというふうに聞くのが一般的でした。これは97年当時ですね。なので、まあ、葬儀屋さんとしては、まあ、一般的にはこれぐらいのお葬式をあの皆さんやられてますよとかそういうのが当時主流だった。それがあの急速にこの、現在に至るまでにこう急速に多様化が進む、その中で、一般葬があったり、葬儀の紹介サイトが登場したりとかいろんなものが出てくる。でこれインターネットがこう普及したことによってこう事前に葬儀のことを調べれるとか価格を調べれるとかっていうのが実はこの背景にはありまして、そういうことでこうニーズの多様化というのが急速に進んだというのが今でございます。で当社はですね、そうい こう業界の不透明な監視を変えるためにあの葬儀価格の完全開示、適正な葬儀費用というのを提唱して、まあ、ティアの会もしくは提携団体からお葬式をご依頼いただいているというのが当社のポジショニングでございます。当社が、PR 活動で実施しております葬儀に関する意識と実態調査ということでございますが、あの自分の葬儀をしてもらいたいですかという質問に対してはいと回答した人の割合というのは 45%、 5割以上の方は自分の葬儀はいらないというふうに回答したわけです。で一方で、配偶者の葬儀をしてあげたいですか、親の葬儀をしてあげたいですかという質問に対しては大体 75% 以上の方がはいと、お葬式をしてあげたいというふうに回答したわけです。でその葬儀をしてあげたい理由としては、約6割の方が供養のために必要な儀式だから、気持ちに区切りをつけたいからという回答をしているわけです。でこの、あの毎年このグラフはやってる、あのこのアンケートはやってるんですけど、このグラフを見て毎年思うのは、あの葬儀というのは自分を送ってもらうための儀式ではなくて、大切な人を自分が送り出す儀式、それはなぜかというとのなあの供養をしてあげたいから、もしくは自分自身に気持ちを区切りをつけたいからということなので、よく IR とかであの自分の葬儀はいらないんですとかってよく質問を受けることはあるんですけど、そうではなくて残された人がどう自分にあの気持ちを区切りをつけるためにあるか、どういう手段を取るか、その一つが葬儀というふうなことがこのアンケートからは伺えるわけです。またあのお葬式に出席された方の 75% の方は葬儀にして出席してよかったというふうに回答しておりますし、あの大切な葬儀に出席したいですかという質問に対しても7割以上の方があの出席したいというふうに回答しているわけです。でこのコロナがこう感染が拡大する中で、あの葬儀業界もあの影響を受けております。それはあの まあ、3密を回避するとか越権移動を制限するとかそういう問題でお葬式の規模が急速に縮小しております。でこれは業界全体のデータですけれども、ピークでだいたい 16% 減ですね、葬儀単価がだいたい 16% 下がったというようなイメージです。でそれが、一般的な葬儀業界全体でいくと135万円だったのが112万円まで葬儀単価が下がった。でそれが現在も続いているというような状況でございます。これはいろんな各社のデータも見ますけども、ほぼ同じような影響を受けておりますし、当社も同じような影響を受けております。でこれがですね、少し時間軸を未来に捉えた時でございますが、亡くなる方ってこれからピークと言われます2040年まで 1.2 倍まで増えるというふうに言われております。だいたい今、137万人の方が亡くなってピークは167万人まで増えるというふうに言われております。したがいまして、お葬式の需要というのはこれからますます増えてくると、いろんなお葬式の形は変わるとは思いますけれども、お葬式の需要そのものは変わらないというふうには思っております。ただ葬儀単価が低下していきますので、葬儀の市場規模というのはほぼ横ばいで推移するだろうというふうに言われております。そんな中、儀式の多様化による葬儀単価の低下が進むとか、葬儀市場における競争の激化、こちらポータルサイトの台頭が今顕著でございまして、今テレビコマーシャルも中部地区では当社とポータルサイトがコマーシャルをこう出し合って、なんて言いますかね、露出を増やしているような状況でございます。また都市部ではですね、1世帯あたり の人員数ですね、これがだいたい今ちょうど2人ぐらいになってきて、東京都とかだともう2人切ってます。なので1世帯にも2人もいないような状況が今どんどん進んでいっていると。そうなるとどうなるかというと、こう亡くなってから気づかれるまでに1週間かかったとかですね、もしくは送り出す人がいないとか、そういう問題もありますので、そういう葬儀に携わる葬儀者としてこう社会インフラとしての役割というのはますますこれから拡大していくというふうに思っております。このような業界環境の中で当社は中期経営計画を策定して今進めている段階でございます。まず中期経営計画を策定するにあたって外部環境とか内部要因、または人材戦略、あと倫理コンプライアンス体制などをですね、こう重要な経営メンバーと議論をしながらいろんな課題を認識し合っていると。でそんな中でコロナ禍がこう顕在化したと。でまずじゃあそのコロナの収束時期ってどれぐらいかというところでございます。当社毎年9月が決算ですので、2020年9月から紹介させていただいてますけども、まず、昨年1年間2021年9月期の1年間は、12ヶ月間コロナの影響を受けました。で今年もおそらくコロナの影響は受け続けるだろうというふうに思っております。現状受けております。でそれ以降ですね、2030年来年以降に少しコロナの状態というのは緩和してくるんじゃないのかなというのが当社の、見立てでございます。で、そういう議論を経て当社は中長期的におよそ10年ぐらいのイメージで、260店舗体制を作っていくと。でその中で、事業戦略だとか機能戦略で、あとは稼ぐ力を高めていくと、こういうようなものを進めていく。でその基盤となる3年間がこの、ティアを超える新生ティアをスローガンとする3カ年の中期経営計画ということでございます。でここからは今推進しております中期経営計画について説明させていただきます。まずスローガンとしまして、ティアを超える新生ティアというものをスローガンに掲げて、4つのテーマで8つの戦略を推進していく内容でございます。まず1つ目でございますが、直営 FC 会館の計画的な出展と既存会館の持続的な成長を推進していくドミナント戦略、またはフランチャイズ戦略でございます。ドミナント戦略、フランチャイズ戦略で重点的になってくるのはやはり出展になってきます。なのでだいたい年にですね、6点から7点の出展を計画して、または既存会館を新しい会館に置き換えるリロケーションなども計画的に進めていく内容となっております。で2つ目が中核エリアのシェア向上にこだわった営業促進の実施とマーケティング力の向上を推進する営業戦略とブランド戦略でございます。 でまずはこの営業戦略のところでございますが、テレビコマーシャルを今強力に売ってます。それで、価格訴求力を高めたテレビコマーシャルを進めて、問い合わせがあった方々に対して漏れることなくそれをカバーしていくということで、葬儀件数が大体そのテレビコマーシャルを実施する前と比べて大体10ポイントぐらいこう葬儀件数が今伸びているような状況で、それが大体今ずっと続いているような状況でございます。またマーケティング企画室というものを新たに設置してですね、SDGs に向けた取り組みも強力に推進していくというのが、推進してまいります。で3つ目が葬儀付帯業務の内製化拡大と、行動力分析能力を高めた M&A ということでございます。でこちらは商品戦略と M&A 戦略を、推進していくものでございます。で当社内製化を順次やっておりまして、さらにその内製化を進めていくということで、M&A もですね、毎年 M&A をこうその可能性を検討しながら進めていきますけれども、なかなか制約には至っていないと。で、絶対に制約させるという強い思いを持ってですね、この M&A 戦略を推進していくということでございます。で最後に計画に即した人材確保育成と次世代基幹システムの構築を推進していく ICT 戦略と人材戦略でございます。こちらはICT については特に最近だとセキュリティの脅威というのがやはり深刻化しておりますので、ソフトハードでのセキュリティをこう強化していくのみならず、人材教育を通じてその IC リテラシーを高めていくということ、また人材戦略においては、新卒採用、こちらはですね、3カ年で約70名の新卒採用を計画しております。で、彼らを、12ヶ月間でしっかりと担当者に育てていくという、そういうプログラムを取りながら、当社のお葬式または出店を担う人材を育てていくということでございます。この4つのテーマで8つの戦略を今推進しているところでございます。でここで少し具体的な取り組みということでご紹介させていただきますが、まずこの中核エリアでシェア向上にこだわった営業促進の実施ということでございます。まず価格訴求力を高めたテレビコマーシャルで、地下鉄の中吊り広告で、織り込みチラシ、この一貫性のあるチラシ営業促進をですね、積極的に推進していると。でそれに問い合わせがあった方に対してはですね、コンタクトセンターが漏れることなくしっかりとここカバーしていくということで、このティアの総合力をですねフルに発揮して、この中核エリアのシェア向上にこだわった施策を推進していくということでございます。でこちらがコンタクトセンターの情報一元化管理システムの構築というところでございまして、なかなかその葬儀業界というのはこうシステムが進んでなくて、割と突然葬儀のご依頼も入りますし、その会館の空き状況とかも確認するのもどうしても人のこう何ですかね、人のコンタクトによって確認をすると、そういうものをですね一元化でもう管理できるシステムを構築していこうというのが今の取り組みです。でこれは実際に当社にこうご葬式にご縁があったなしに関わらず、一度なんか関係性を作れれば、その方にこう定期的にご用はございませんかみたいな感じでのアプローチもできますし、当社でお葬式をやった後に何かご都合ございませんかっていう形で、例えばその後の葬儀後のアフターの営業につなげていくと、そういうようなシステムを構築していくところでございます。で3つ目がですね、SDGs に対する当社の取り組みということで、これはですね、4つあります。これは社会インフラとして責任を果たすティアであるために、豊かな未来を作るティアであるために、幸せに働く環境を作るティアであるために、環境に優しいティアであるためにということで、この4つの SDGs の視点で、これまでの取り組みを整理するとともに、新しい取り組みをどんどん取り入れていくというふうなことでございます。で今回のコロナ禍でですね、非常に強く思ったのは、葬儀会館というのはどっちかというとこうインフラであって、亡くなる人というのはコロナ禍であろうがなかろうが関係なくて、で送り出さないといけないのも関係なくて、ですので緊急事態宣言とか関係なしに会館は稼働してました。私たちも会館が稼働している以上は出勤してました。でまたそのコロナで亡くなった方をいち早くこう対応できるように、当社の子会社の、その 感染症対策にそういう知識のあるメンバーを集めて感染症対策チームをこう組織して、コロナで亡くなった方の搬送を担わせていただいております。なのでやはりそういう意味でこうやはりこう改めてこう社会インフラとしての役割というものをこう気づかされたのもこのコロナでございます。で、内政化の状況でございますが、こちらは内政項目と今内政化できている項目を記載しておりますが、まだまだですね、内政化の余力あります。特に中部地区もそうですし、関東関西もまだまだ内政化できるというところでございますね。今後ここをですね、広げていって、利益率の向上につなげていきたいというふうに思っております。こちらが人材教育を担う人材開発部という教育を担うですね、8名の講師陣がおります。8名の講師陣はずっと教育のみをやり続ける部隊でございまして、彼らのですね、この時間とそれをどういうふうな研修に配分したかというのをこうマネジメントしていく、このヒューマンリソースを可視化した、このグラフでございます。でこれをですね、どんどん PDCA で回すことによって教育の効率化と質的向上を図っていけるというふうに思っております。これらの4つのテーマと8つの戦略、または具体的な施策によって、2024年9月期は売上高で147億円、営業利益、経常利益で10億円を計画しております。でここからは少し数字のところを触れさせていただきますが、昨年2021年9月期でございます、売上高は122億円、経常利益が8億7千万円、当期純利益が5億4千万円となっております。前年同期では増収増益となっております。その一昨年前がですね、コロナの影響を下期にもろに受けて、その対応が遅れたという年ですので、それに対して増収増益ですので、まだあれですけども、今年はまたそれをこう上回れるようにですね、今一生懸命やってるということでございます。でバランスシートの状況でございますが、総資産が135億3900万円、純資産が90億2200万円でとなっております。今期の業績予想でございますが、売上高127億円で、営業利益と経常利益で7億円、当期純利益で4億円となっております。でもともとこの、増収増益の計画を予定しておったんですけれども、収益認識基準の会計方針というのが新たに適用されまして、そこが一部利益で1億3000万円ほどの影響を受けるということになっておりますので、現状公表させていただいているのはこの127億円と営業利益、経常利益で7億円という計画になっております。最後にですね、2022年9月期の配当予想でございますが、1株につき20円を予定させておりをいただいております。で昨年も20円とさせていただきました。安定配当を基本方針としまして、業績向上時には積極的な利益還元を行っていくという方針でございます。ここまでがざっと とても早口でちょっと駆け足で恐縮でございますが、当社 のプレゼンテーションとなります。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。
ティア IR セミナー、ご出演は証券コード2485東証一部名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室長の辻浩平さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。辻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様大きな拍手を今一度お願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ティア IR セミナー、この番組は証券コード2485東証一部名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。